ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます、白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
本日からステージ6にとうとう来ましたというところですね。ステージ6では、価格の決定方法っていうところを、4つのステージに分けて、4部に分けてお伝えしますと。まずザクッと全体を、はい、説明していただきたいなと思っているんですけれども。
そうですね。
まず6の1では価値と価格の関係と。
はい、まあビジネスなんで当然お金と何かを交換して、まあお金を得ると。
そうですね。
何かとお金を交換してるというところがあって、うん、まあその答えは価値なんですけども、うんうん、まあそれがどういうふうに成り立っているのか、ここを本質理解するとしないとマジで稼げないので、
うんうん、
もう基本の中の基本をですね、ここでお伝えしたいなと思います。
はい。次に6の2、高額商品構築法と。
はい。そうですね。ビジネスをやっぱ楽にするためには高額商品を作っていく必要があるんですよね、
うんうんうん。
じゃないと働けども忙しいとなってしまうんで、そこのところのポイントをお伝えしていきます。
ますと。はい。次6の3では価格の上げ方ですね。
はい、そうですね。まあ、高額商品構築法にも絡んでくるんですけども、どうすれば商品の価格を今以上に上げることができるのか、上げ続けることができるのかというところですね。うんうん、そこのところの話をして、目的はビジネスを楽にするためにっていう形になります。
うんうん、
はい。
次の6の4、値段の決定方法と。
はい、そうですね。ここでは、まあ、自分が抵抗なくお客様にご提案できる価格の決め方っていうところをお伝えしていきたいなと思います。
なるほど。というふうに、ステージ6ではこう徹底的に価格っていうところをこう掘り下げて考えていくっていうところですよね。
うん、はい、
はい、では本日はまず6の1、価値と価格の関係っていうところを、お話しいただきますと、はい、いうことなんですけれども、価値と価格の関係。
そうですね。
はい、
まあ、やっぱ商品を、価値と価格の関係の前にやっぱ商品を提供して、まずお金、対価を得ないといけないわけですよね。
ええ、
対価を得るっていうのは自分がビジネスを活動するための資金で、
うんうん、
お客さんをより多くの人を救うためにお金を得なきゃいけないわけですよね。でここ、ステージ5では商品で、ステージ6では価格っていうのをやっぱ選んでいるっていうのは、この肝となるその対価を交換する価値を作ることによってビジネスが拡大するし、その基盤を整えないと集客とかセールスをやっても無駄なんですよね。
う
だからここでステージ6で価格っていうのを決めていると。
うん、
はい。で、価値って何なのかっていうのがあるんですけど、
はい、
この価値を理解しないとビジネス成り立たないんです。
成り立たない。
はい。
価値。
はい。商品を買うってみんな言うじゃないですか。
ええ、買います。買う、服を買う、靴を買う。
靴を買うとか。それって何を買ってるか。で結局得られる価値で変わってるんですよね。
そうですよね。
はい、例えば、その服を着て、かっこいいって言われるとかも一つの価値だし、
モテるとか、
モテるとかも一つの価値だし、うん、すごい素早く効率が上がるみたいな、仕事の効率が上がるみたいな一つの価値だし、そういう価値って言葉にしないといけないんですね。
ああ、そうですよね。
はい、どんなにこの商品いいですよって言っても、どういいのかが分かんないとダメなんですよね。
ダメですよね。
で、そのいいっていうのが本人にとって、あ、これは自分のやりたい未来だなって思った時に、あ、これが自分の想定している価格よりも得られる価値の方が大きいなと思ったら商品は買われるわけです。
うんうんうん、
だから僕たちが理解しなきゃいけないのは、なんだろう、高いから売れないってことはないんですよ。
ないですよね。
はい、うんうん、価格が高いから売れないってことはなくて、その人の想定しているよりも価値が低かったから売れなかっただけなんですよね。だから同じコンサルでも1万円でも売れる人売れない人がいるし、同じコンサルでも1万円で売れる人がいれば、1時間100万円でも売れる人がいるわけです。
売れる人がいるわけですよね。
僕のクライアントには1時間100万円のセッションをやってる人がいるわけですよ。
うんうん、
それはそれだけの価値を乗せているからできるわけなんですよね。
うんうん、
ここの前提を理解しないと値付けで絶対失敗します。
なるほど。
要は安いものしか提供できなくなる、ライバルよりも安いものしか売れないんじゃないかっていうマインドセットになってしまう。そうじゃない、
値段で勝負しちゃうみたいな。
値段で勝負しちゃうみたいな。それは僕たちみたいな中小企業ではですね、高回転ができないので、あんまおすすめしないんですよ。それよりはライバルよりもが出せないような価値を作って、それを価格に反映させて売るっ ていうのが非常に大事なんですよね、はい、だからですね、値段をどんどん上げていくっていう、まあ、次の話とかにも絡んでくるんですけど、その価値を自由自在にコントロールできる人っていうのはですね、ビジネスが非常に伸びやすいんですよね。
伸びやすい。
要は高額商品を売りやすいっていうことですね、
価値をコントロール、はい、というとどういうことになるんでしょう。価値をコントロール、
価値をコントロール、そうですね。だからその、まあ、一つはプレゼンテーションのスキルとかにもなってくると思うんですけど、その、はい、まあ、要は言語化するっていうことなんですよね、うんうん、じゃあこの iPhone7 がありますと、
はい
はい、これカメラが非常におすすめですよみたいな、うんうんうん、ことを言っても分かる人と分かんない人がいるわけ、
ね、いるわけですよね。
カメラがこれが1200万画素ですとか言ってもダメなんですよね、うん、いやこんな機能があるか分かんないですけど、これが実は女性にバレずに盗撮することができるんですみたいな。
なるほど。
そうすると人によってはただの iPhone これ5万円じゃないですか、100万出しても買いますっていうのが出てくるわけですよね。
なるほどなるほど、
はい、まあ、これは倫理的にやるやらないは別の話
です。やるやらないは別だけど、
価値の乗せ方としてはそういうのがありなわけですね、はい、でそういうふうに相手にとって、あ、もうそれ何本でも出すっていう状態の価値をプレゼンテーションできる人っていうのは本当にこうすごいセール、まあ、セールスをしなくても自然と売れてしまう、
ね、売れてしまう、向こうから欲しがっちゃうっていう状態ができちゃうってことですよね、
は
い、
そうなんですよね。
価値がきちんと伝われば、
はい、っていう意味で僕はその価値をコントロールできる人、価値もいろんな角度の価値っていうのがあるんですよね、僕らみたいなコンテンツビジネス、コンサル型ビジネスをしている場合はいろんな価値の付け方があるんですけど、それをコントロールできる人っていうのはどんどん高額商品を売ることができるんですよね、うんうんうん、で、あともう一つ要素があって、はい、あとはもう一つですね、まあ、価格を上げるって話になってくると思うんですけど、やっぱその人自身の自信、その人が持っている自信っていうのも結構価格に影響するんですよね。
自信も価格に影響する、
はい、はい、まあ、つまり自信が高まるとこれで商品で結果出せるなってなるんで、要は同じ商品なのに自信が高まれば価値が高まっちゃうんですよ。
ああ、それはそうですよね。
はい。
うんうんうんうん。
だから商品自体の、その、を強くするっていうのも一つなんですけど、自分自身を強くするっていうのも実は価値を高める方法なんですよ。
なるほどなるほど。そのノウハウは同じでも、はい、その自分自身の自信がどんどん上がっていったら、
うん、
価格を上げれてしまうと。
そうなんですよね。で、まあ、僕の教え、コンサルをしてた方にですね、ピアノの先生で星名洋子さんって方がいらっしゃるんですけども、はいはいはいはい、彼女はもともと、まあ、20万ぐらいの価格帯で経営塾ってのやってたんですけども、一回ですね、自分が何をやっているかっていうのをとことん整理させたんですよね、
はい、
お客様にどういう内容のことを提供して、これがどんだけお客様に変化をもたらしているかってとことん整理させたんですよ、
うんうん、
そうしたらですね、私すんごい安い価格でやってるわってすごい本人の中でマインドとか変わったんですよ、
ね、はいはいはい、
で20万高いなかなか売るの大変っていうところから20万これ安すぎみたいな、
はいはいはい、
変わったんですよね。そっからなんと単価を 2.5 倍とかにしてですね、すごい一気に、それが同じくらいの確率で価格が上げたことによって同じくらいの確率で売れたんですよね。
あ、ほんならもう売り上げが単純に、はい、利益が単純に 2.5 倍
になったと
になりますよね。
でさらにそれだけじゃなくて、価格を上げるとお客様のコミット具合が高くなるんですよ。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、まあ、1万円で来たお客さんとやっぱなんか50万円で来たお客さんだと、多分本気でやる度合いって違うと思いませんか？
あ、もう絶対違いますよね。
違いますよね。
もっと言うと、もう何でもそうだと思うんですけど、例えばですけど、100円均一で買ったものって多分そこら辺にポンって投げると思うんですけど、
そうですね。
全く同じ。100円均一の例えば時計ってポンって投げますけど、うん、100万円で買った時計だと多分一回一回ケースに戻すと思うんですよね。
そうですね。はい。その本当に高級時計はね、大切に、しかも磨き始めちゃった
り、ね。磨き始めちゃったりとかね。
すると思うんですよね。それだけこう、ものに対するエネルギーが違うんで、結果も、うん、要は価値を上げて価格を上げれば、結果が出やすくなるんですよ、お客さんの。
うん、
まあ、そういう意味で、お客様のためにもしっかりコミットメントしていただくための価格にしなきゃいけない。そのためには、やっぱ価値をちゃんと、コントロールしてあげなきゃいけない。で、価値っていうのは、商品の価値が一つありますよね。で、もう一つは、自分の価値と。自分がどんだけ、うん、私はこれだけやれるっていう自信ですよね、
ええ、
はい、っていうところをコントロールすれば、まあ、あの自由自在にですね、利益は伸ばせるわけですよね、はい、僕は今は販売してないんですけど、昔360万のコンサルを売ったことがあるんですよ。
おお、はい、そう、360万というと、まあまあかなりですね。
そうですね。
それはちなみにどんな 内容のもうコンサルティングしますよっていう。
内容のコンサルティングはだから僕とのプロダクトローンチを全部もう一緒に全部、まあ、もうチーム全部案件、ま、任せるから鍛え上げますよっていう。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
それはちなみに売れたんですか。
売れましたね、
はい、すごい、
はい、でもあのもうちょっとノウハウを教えた方がいいなと思って途中でやめまし た,
やめました
返金っていうか分割だったんで1ヶ月目でやめました、
うんうんうん、はい、でもやめていいんですよ ね, そ, すね、そこのところもこう脱完璧主義っていうところにつながるような気がしますよね、うん、
はい、僕サービス提供やめますからね、うん、
価値をコントロールってそういうことでもありますよね、
はい、お客様に期待させすぎちゃまだいけないっていうところもあるので、うんうん、そのバランスを取るっていうのも大事だと思うんですけど、まあ、要はそういう価格でもそれな相当の、いや僕と一緒に全部ローンチを回せて全部一緒にやれて、でそのスキルアップができるんだったら360万だ安いもんだって思う人がいらっしゃるわけです
よ。そうですよね、
はい、うん、まあ、そういうふうに価値っていうのはやっぱその誰をターゲットにするかによってもやっぱ明確に変わってくるし、
うん、
まあ、コントロールすることができるんですよという形になります。
はい、
はい、
なるほどなるほど、非常に興味深い内容でした。価格と価値、価値と価格の関係とちょっとまとめたいなと思っています。まず人が交換しているものとはそもそも何なのかと、
うん、
まあ、物とお金を交換するわけなんですけれども、物に込められた価値ですよね、
はい、
物であったりサービスに込められた価値とお金を交換しているものであると、うん、そして我々起業家という人間は価値の代わりに対価をいただくと、はい、価値を提供する、だからこそその価値をコントロールする必要があるというところですよね、
うん、
はい、で自分が与えれる提供できる価値っていうのは何なのかっていうところを言語化してみたりとか、うん、自分の価値によって何がお客様にとって生み出されるのかっていうところをこう言語化できる、
はい、
そこがこの価値をコントロールする部分につながると、
はい、
そして価値をコントロールできる人のビジネスっていうのはもう必然的に伸びるっていうところ、
うん、
逆に価値をきちんと伝えられない人のビジネスっていうのは伸びないと。
はい、そうですね。
まずそこの価値と価格の関係、
はい、
お金と価値を交換するものであるっていうところを、うん、改めて、考える必要があるということをお伝えいたしましたと、
はい、
いうことですよね。はい、次回はですね 6-2 ですね。 6-2 では高額商品構築法というものをお伝えするんですけれども、はい、ここは どういった高額商品構築法。
そうですね、やっぱそのお客様の人生をドカンと変えるような商品をみんな持たなきゃいけないわけですよ。
はい、あのお客様の人生をドカンと変える、
はい、うん、じゃないと、まあ、僕たちみたいにね一人一人に提供してる人たちはやっぱ相手の人生変わってこそなんぼってところがやっぱあるんですよ ね、はい、うん、だからこそしっかり関係構築するためのある程度の期間を設けた高額商品構築法っていうのをマスターしてほしいなと思って、まあ、そういう内容をお伝えします。
なるほど、6-2 では高額商品構築法をお伝えいたします。ではここまでこの番組をお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。